みんなで
リレーボーライ。
時刻は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんもスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週から3週間にわたってちょっとリレーフォー、みんなでリレーフォーライフ特別編をお送りしております。
はい、
3月5日に名古屋市で収録させていただいた日本対がん協会垣添会長へのインタビューの今日は第2回目をお送りします。
2回目ですね。
そうです。大菅さんもね、はい、実際ここの場にいらっしゃったんですよね。
一応荷物持ちとして、ね、参加させていただきました。
雨の中歩きましたよ
ね。
さあ、この全国縦断がんサバイバー支援ウォークの一環で垣添会長が名古屋市にお見えになった際にお話を伺いました。会長のこのウォークにかける思いやそれまでのエピソードを中心にお送りしております。今日は2つの質問を会長に聞いてみました。まずは1点目、思い出に残っている景色はどこですかと聞いてみました。
景色で非常に印象に残っているのは、しまなみ海道、四国の今治から本州の尾道まで2泊3日でつないだんですよ。あそこはサイクリストの聖地と言われているところですから、自転車に乗っている人は山ほど会いましたけど、歩いている人は一人も会わなかった。で、私は島で2泊して、それでほぼ全域を歩きましたけど、そうするとちょうどいい天気でしたから、瀬戸内海の海が真っ青で、しかもその潮の流れがすっごい速いんですよ。潮がピチャピチャ音立ってるみたいな勢いでさーっと流れていって、でその島の景観が歩いていくたんびにずーっと変わっていくわけですね。でその島の斜面にみかんとかネブルだとか、ああいう柑橘類の栽培が盛んで、青い海のを背景にして、あそ黄色いあれが点々と広がっていったのすっごい綺麗でしたね。でがんセンターとの予約の時間も日にちもないですから、少し遅くなっても何にも心配はないんで、割合天気も良くて暖かかったですし、ですからそういう中をゆっくりと2泊3日で歩いたってのはもう二度とできない贅沢の極みの旅行だったような気がします。
実際に島の方もびっくりされましたよね。
そうですね、だいたいそんな歩くなんて人はいませんから、自転車はたくさんいますからね。驚いていました。でもその中で宿の年配のお母さんが、私が出るときに橋を渡りたいんだって言ったら、そしたら非常に正確に道を教えていただきましてね、今はほとんど皆さん車、一人一台車持っておられて、どこでも車で移動されるから、歩く人の感覚が分かんなくて、しばしば道を聞いたために妙な道を教えられて帰って迷うようなことがあったんです。そのお母さんの指導では、宿を出たら左を曲がったら四つ角に何々屋さんって看板があるから、そこを左に曲がってください。でちょっと歩いたらすぐ国道にぶつかりますから、国道を延々と歩きました。でその先に T 字路があって港に着きますから、その港を左に回っていくと自然に道を上がって歩行者が通れる島並海道のブリッジに出ますから。でその通りでした。でその時は本当に見事な道の教え方だと思って痛く感服しましたね。
で今日はもう桑名から
ほとんど名古屋ですね。ちょっと足の調子が悪いもんですから、やっぱりもうかれこれ1回近く歩いてると足に疲労が溜まってきて、ちょっと足首が腫れて痛いんですよ。で大事を取って、これから先まだだいぶ歩かなくちゃいけませんので、で列車に乗りましたが、実際には今日はスタートは名古屋駅ってことでしょうかね。
まずは思い出に残っている景色と今日のスタート場所を教えていただきました。続いての質問です。福岡を出発して何日目ですか？距離はどれくらい歩いたんでしょうか？こちらお聞きしました。
そうだな、2月の5日に福岡を出て、2月の20日に一旦東京へ戻ったのかな、第1弾。 で第2弾が2月の24日から新幹線で福山、ちょうどあの尾道、あの島並海道がつく尾道のちょっと手前の福山までついて、そこで降りて今度は2号線に沿ってずっと東へ東へ、それが今最終段階で名古屋まで来たということなんですけど、これが明日で丸10日になるのかな。ですから24日か5日ですね。で多分1000キロ近く歩いてると思います。でこれから本当はあのこのまま続いて静岡がんセンターと神奈川がんセンター通って東京まで行く予定だったのですが、3月の8日に対岸協会の理事会があんで、どうしても帰ってこいって本部の厳しい命令があんで一旦中断して戻りまして、で改めてあの第3弾を静岡がんセンターと神奈川がんセンターで、第4弾は今度は新幹線で名古屋まで来て、今度は北を目指してずっとあの北陸の福井とそれから金沢と富山にがんセンターが3つあります。この3つを巡って、それから日本海沿いにずっと北に上がって新潟県立がんセンターまで行って、それから今度は横断して降りてきて、群馬がんセンター、埼玉がんセンター通って東京来て、で東京でいろいろ仕事した後、もちろんあの駒群病院とかがんセンターとかがん研とか、あのがん研のそばにあのマギーズハウスってのありますから、あそこもちょっと訪問しようと思ってるんですけどね。でそれ終わったら今度はだんだん千葉県がんセンターとか、あの北へだんだん上っていって宮城県立がんセンターとか栃木がんセンターとか、それ通っていって本州の最後が青森県立中央病院です。でそれが終わったら今度フェリーで函館渡って、函館から3泊しないと札幌行けないんですけどね。で7月23日にどうしても北海道がんセンターまでたどり着きたいと。だからまだあと5ヶ月くらいある前途ほど通しなんですけど、まあ体調いたわりいたわりだんだん上がってきてるということですね。
1回のその第1弾第2弾っていうのが、この1回が大体10日から2週間ぐらいの感じ、
いろいろです。あのこの第3弾はあの数日です、4、5日、長い休で1ヶ月くらいやるところなんですね。ですから1年前から入ってるあのアポとかそういうのがあるもんですから、ね、それをやりながらということなんで、
ここまで その西日本を回られて、まあ、先ほどもですね、はい、トラックの運転手の方の話とか、うんうん、マッサージの方の話とかありましたけど、他にも何かそういったエピソードってありますか。
佐賀の厚生館行く途中に3号線ずっと雪の中歩いてたら、あの足がくたびれちゃって、一番最後5キロくらいタクシーに乗ったんですよね。そしたらそのタクシーの運転手さんがやっぱりあの上り見ながら、なんでそんなに歩いてんですかって聞かれて、でこういうサバイバー支援のために歩いてんだったら、それはすごいって言ってね。それから私があの昔がんセンターの装置をやってたのってことを携帯で私あの柿添ですって言って名前言って、あの用事してたらその名前を聞かれてね、もしかして柿添さんって言うと、数日前にあの読売新聞に大きくなんか記事が出てた、その柿添さんですかって言ったら、そうだって言ったらね、もしこんな偉い方をあの何十年車運転してるけど乗せたのは初めてだとか言ってすっごい喜ばれ、体が熱くなってきたとか言ってね、でなんでそんなの歩いてるんですかって話からね、あのがんサバイバー支援のために全国あんぎゃのちょうど始めたばっかしだって言ったら、そしたら私にも寄付させてくださいって言って、やっぱり運転手の窓からあの席上から1000円寄付をいただきましたね。それでビジネスホテルまで着いたら、そしたら荷物全部持ってくれてね、でホテルまで運んで、それでこんなにうらやましく握手してね、とても嬉しかったです。私は
両手で
握手、うん、で自分とほとんど同じ年なのに、よく頑張られますかって、これから長いでしょうけど気をつけてやってくださいなんて言って、ね、言われると嬉しかったですよ。
さあ大菅さん、インタビューの中にもありましたが、
はい、
がん研って何ですか。
あ、これはですね、あの東京の有明にある、公益財団法人がん研究会のがん研究所のことをね、あの指してみます。
そうだったんですね、
はい、
で眼鏡のそばにあるマギーズハウスって出てきたんですよ、うん、マギーズハウスって何ですか。
これがねまた東京なんですけど、この近く豊洲にあるところで、はい、あのまずマギーズハウスをね説明しますと、簡単に、イギリスのねあの女性の方で、乳がんが再発し余命数ヶ月って言われた方がお見えになったんですが、その時にそのことをね医師に告げられてすごい強烈なショックを受けたと。で、そこで座り込んでしまったんですけど、まだその後は、受診されるね、あの、患者さんが見えるということで、そこで座り続けることができなかった。で、自分を取り戻せるための空間やサポートがこれはいるぞ、ということで、この、癌に直面して悩む本人とか家族とか、友人らのための空間を作ろうということで、 入院していたあの病院のですね、はい、敷地の中にあった小屋を借りて、誰でも立ち寄れる空間を作るっていうことでやられたんですよ。ただ残念ながらこのマギーさん、その完成を見ずにね、あのお亡くなりになったんですが、その意思を引き継いで、はい、あのご主人がですね、翌年にマギーズキャンサーケアリングセンターという形でオープンをさせたのがこのマギーズハウスと言われるもので、実はこの、これ、まあ、元はイギリスなんですけど、はい、この東京版がマギーズ東京って言われる施設になります。
はい、今日本には東京だけにしかないんですか。
そうなんです。まだねこれから増えるといいですね。
そうだったんですね。お菅さん、今日は眼鏡についてと、マギーズハウスについてあの解説していただきました。
はい、勉強しました。
さあ、あの日本対眼協会柿沢館長へのインタビューの第2回目を今日はお届けしました。はい、来週が最終回になるんです。こちらもぜひ皆さんお聞きください。そして今日ですが、メッセージをいただいております。
はい、
どうもありがとうございます。どうやら県外の方からいただいております。大阪さんと一緒に後でじっくり読みたいと思います。どうもありがとうございました。ぜひぜひみんなでリレーフォーライフ、皆さんからのメッセージお便り募集しております。皆さんからのお便りお待ちしておりますので、どんなことでも些細なことでも構いません。メッセージどしどし送ってください。それでは今日も大菅さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。